お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはモーセ、神様からのメッセージを伝える、そしてイスラエル、神様が降りてこられることに備える。今日の聖書の箇所は出エジプト記19章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記19章の学びに入りますが、19章から24章までは律法を取り扱っています。イスラエルの子らはシナイ山に到着し、ここで律法を受け入れることに同意します。実は彼らはここで神様からの恵みを律法に取り替えたのですと、マギー博士は述べています。出エジプト記19章1節から2節。エジプトの地を出たイスラエル人は、第三の月の新月のその日に、市内の荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って、市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで、山のすぐ前に宿営した。イスラエルの子らは、律法がこれから与えられる場所である市内山に到着しました。神様はご自分の民を慈悲深く扱われます。神様はエジプトを出てからこの山に到着するまで、神様がして来られたように、このまま神様が続いて彼らを導いて行かれるのが良いか、それともむしろ律法を受けたいかを決めるチャンスを彼らに与えられます。3節から4節。モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。ここにはあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたと書かれていますが、これこそ神様の恵みによる祝福と平安の旅です。5節。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。イスラエルの子らは、エジプトからシナイ山まで、神様の恵みによって旅をしてきました。その後、神様は彼らが律法と戒めを受けたいかどうかと尋ねられて、彼らはエジプトからシナイ山までのわしの翼に乗った旅が楽しかったですという代わりに、愚かにも律法を受け入れることに同意するのです。神様はご自分がエジプト人たちにされたこと、そしてどのようにイスラエルの子らをわしの翼に乗せて運ばれたかを彼らに思い起こさせます。わしというのは聖書の中では神様と神聖の象徴として使われています。旧約聖書エゼキエル書の中では神聖はわしの顔で表されています。黙示録の4章には神聖は空飛ぶワシで表されています。黙示録4章7節。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。ワシはその立派な翼と 空高くまで風に乗って飛ぶ能力を称賛されます。言い換えれば、わしは鳥の中のジェット機であり、わしの翼は確かに神様の力のシンボルです。神様は出エジプト記19章4節でイスラエルに言われました。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。これは驚くべき無限の素晴らしい神様の恵みです。恵みによって神様はイスラエルをエジプトから連れ出し、シナイ山に連れてこられました。神様は彼らが無力で絶望的なのを見られ、彼らを解放されました。神様は彼らを血によってあがなわれました。死の御使いが過ぎ越された同じ夜に、イスラエルの子らはエジプトから行進して出てきました。彼らは航海にやってきて、パロが彼らを動物のように殺すこともできたのですが、神様はそこに奇跡的に介入されました。そして神様は力を持って彼らに航海を渡らせました。このように神様は彼らをわしの翼に乗せて運ばれたのです。エジプトからシナイ山に行く途中、イスラエルは私たちのクリスチャン生活の経験に相応する7つの経験をしました。神様はイスラエルがひもじい時にマナを与え、乾いた時に水を与えられました。神様はマラの苦い水を甘くされました。神様は彼らをアマレクの手から助けられました。そのように神様はずっとイスラエルをわしの翼の上に乗せて運ばれました。そして今日、神様は私たちをもそのようにして運んでくださるのです。神様はご自分の恵みによって私たちを導かれ、私たちはその恵みと憐れみによって信仰によって歩むことができます。今、シナイ山にあって神様は、ご自分がどのようにイスラエルを導き、世話をされたかをイスラエルにもう一度思い起こさせます。そして神様は彼らに選択肢を与えられます。恵みか、立法か、のどちらかです。神様は、もし神様がイスラエルに戒めを与えたら、彼らがそれを守るかと問われます。彼らは恵みを立法と取り替えようとしているのです。今日多くの人たちが同じことをしています。そしてそれは非常に残念なことです。なぜなら私たちは今、神様が恵みによって人を救われる時代に生きているからです。神様は立法によって救うことはされません。立法と恵みの間には何という著しい違いがあることでしょうか。ここで立法と恵みとを比較してみたいと思います。立法はまず要求します。しかし恵みは与えます。立法はこれをせよと命令します。しかし恵みは信じなさいと言います。立法は強要します。しかし恵みは与えます。立法は働けと命じます。しかし恵みは休みなさいと言います。立法は呪いを宣告して脅かします。一方、恵みは祝福を宣告して嘆願します。立法はこれをして生きよと言います。一方、恵みは生きなさい、そしてこれをしなさいと言います。立法は最善の人をも有罪と宣告します。しかし恵みは最悪のものを救います。立法は神様のご性質を明らかにします。それと同時に人間の弱さをも明らかにします。ローマ人への手紙3章19節にパウロはこう書いています。さて私たちは立法の言うことは皆、立法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。神様は決して救いの方法として立法を与えられたのではありません。 立法を守ることで救われた人は一人もいません。一人としていません。モーセは人殺しでした。彼はカッとなって神様に背きました。それではなぜ立法が与えられたのでしょうか。ガラテヤ人への手紙3章19節には明確な理由が書かれています。ガラテヤ人への手紙3章19節。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、立法は私たちが罪人であることを明らかにするために与えられたのです。立法はこの子孫が来られる時まで一時的に与えられたのです。この説で言われているこの子孫というのは主イエス・キリストです。パウロは続いてガラテヤ人への手紙3章24節で次のように述べています。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。養育係とは学校の先生ではなく、子供の世話をしたローマの貴族の奴隷のことです。養育係は、子供に服を着せ、風呂に入れ、食べさせて、必要な時には鼻を噛み、お尻を叩くこともありました。子供が学齢期になりますと、養育係がその子を学校に連れて行きました。養育係という言葉はギリシャ語でパイダゴームゴスと言い、小さな子供の手を引いて学校に連れて行く子供の指導者という意味です。そのような意味で、立法というのは私たちの養育係、つまりパイダゴームゴスです。立法は小さな子供のように私たちの手を引いて十字架のところに連れて行き、私の子よ、あなたには救い主が必要なのだよ。あなたは罪人で救われる必要があるんだよというのです。マギー博士は以上のように述べています。続いて6節。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。神様はもともとイスラエルを祭司の国民にするおつもりでした。すべての部族が祭司になるべきだったのです。彼らがカデシュ・バルネアで約束の地に入ることに失敗したため、そしてモーセが山で神様から律法を受け取っている間に金の格子を作って礼拝したために、たった一つの部族だけが祭司の部族として選ばれました。でも、千年王国での神様の最終的なゴールは、民族全体を祭司の王国にすることです。このことは、教会がこの地上から取られて、新しいエルサレムにおられる主イエス・キリストと共に、天国に入ってからずっと後に起こります。続いて7節。モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆、彼らの前に述べた。彼らの言うことを聞いてください。なんと確信に満ちて言っていることでしょうか。8節。すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った。シナイ山で律法がイスラエル民族に与えられたことが律法の体制の始まりでした。この体制はシナイ山からカルバリの十字架まで、出エジプトから十字架まで続くのです。これは理想的な状況下に生きていてさえも人々に律法は守れないのだという啓示なのです。イスラエルはここで私たちは主が仰せられたことを皆行いますと言いました。彼らは内容がどういうものだかわからないうちに持ってきなさい。私たちはそれを守るからと言ったのです。 そして1500年にわたって彼らは自分たちが律法を守れないことを実演してきました。今日とても多くの人々がこれと似た態度を持っています。彼らは生まれたままの人間が神様を喜ばせることができると思っています。生まれたままの人間は律法を守ることはできず、たとえ守ろうとしても必ず失敗するのです。なぜなら古い性質である肉はコントロールすることのできない過激なテロリストのようなものだからです。パウロはローマ人への手紙8章6節から7節で次のようにまとめています。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。あなたも私も古い性質を持っています。この古い性質は決して神様と相入れません。古い性質は神様に従順になることは決してありません。神様を喜ばせることも決してできません。そのことについてあなたは折に触れてご自分の人生で発見されているでしょうか。またあなたは神様の基準に達することができない、惨めな失敗者だということに気づいたことがあるでしょうか。しかし神様に感謝しましょう。神様はこのような惨めな敗北者である私とあなたに全く別の解決を与えてくださいました。私は律法を守っていますということ以上に、その人を偽善者にするものは他にありません。神様の基準に達することのできる人間は一人もいません。イスラエル民族を見てください。神様は彼らに律法を与えようとしておられ、彼らは持ってきなさい。私たちは律法を守る用意ができているからというのです。なんと自信満々で尊大なことでしょうか。人間は誰一人律法を守れる人がいないから、律法によって救われる人は一人もいないと神様が明らかに証明されても、大勢の人々が今日、いや自分は律法を守っていると言い張るのです。理想的な状況下でイスラエル民族がもうすでにそれを試みてみたのです。そしてその結果は全くの敗北だったのです。9節。すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。律法を授けることは麗しい出来事だったと思っている人たちがいます。何年も前にとても教養のある気品に満ちたご婦人が私にこう言ったことがあります。マギー先生、律法を授けられたことは麗しい、素敵なことだと思いませんか？私が次のように答えたとき、彼女は少なからずショックを受けたようでした。何も麗しいことなんてありませんよ。律法が授けられたことはぎょっとするような恐ろしいことだったんですよ。10節から11節。主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日、彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは三日のために用意をせよ。三日目には、主が民全体の目の前で、シナイ山に降りて来られるからである。なんとすごい場面でしょうか。でもその後に何が続くかを見てみましょう。12節。あなたは民のために周囲に境を設けて言え。山に登ったり、その境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。 これが麗しい場面のように聞こえるでしょうか。イスラエルの子らは、山の近くに行ったり、山を触ったりしてはいけない。でないと死ぬことになると言われたのです。これは決して麗しいことではありません。むしろ、厳粛で非常に恐ろしいことです。13節から16節。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺されるか、刺し殺される。獣でも、人でも、生かしておいてはならない。しかし、お羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならない。それでモーセは、山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を洗わせた。モーセは民に言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と三つ雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。これはサーカスのパレードが通り過ぎようというのではありません。神様の律法が与えられるのです。これは恐ろしい経験で、その恐ろしさに人々は震え上がりました。17節から21節。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りて来られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りて来られ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。何かすごいものが見られるのではないかと思ったイスラエル人もいましたが、彼らは何も見ることはありません。彼らは声を聞くだけで、今日でもヨハネ1章18節にあるように、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのであるという御言葉は真実なのです。22節から25節。主に近づく祭司たちもまた、その身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないために。モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなたが私たちを戒められて、山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよ、と仰せられたからです。主は彼に仰せられた。降りて行け。そしてあなたはアロンと一緒に登れ。祭司たちと民とは、主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発せられないために。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼らに告げた。イスラエルは自分自身のことをもっとよく、そしてどれほど自分たちが弱いかを知っていたなら、律法を守るという誓いをするなどという間違いは犯さなかったことでしょう。律法の体制と恵みの体制の間には、なんと大きな著しい相違があることでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセ、神様からのメッセージを伝える、イスラエル、神様が降りてこられることに備えるというテーマで、出エジプト記19章1節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記20章1節から12節、十戒が授けられるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。